皆さんこんばんは。今日はね、今日の朝かな、突然ボート屋さんからね電話がありましてですね、欲しいって言ってた船が、まあ、買い手が見つかったっていうことでね、もう諦めて今持ってる船の方を、まあ、整備をしたりね、いろいろして、まあ、今年はこれで行くしかしょうがないなっていうふうにね思ってたんですけど、電話が来てね、いや前の買うって言ってた人がね、ちょっと買うのが都合悪くなったというふうな連絡をいただき、船屋さんにね行ってきました。まあ気分的にはね、もうなんとなくね、もうダメだなっていうふうに気持ちを切り替えていたんですけど、それでもね空いてると、買おうと思ってた人が買えなくなったということでね、話をして、でその辺を詳細をねがっちり聞いて、前まではちょっと正直がっちりと聞けてなかったんですね。まあ資金の面もあってあんまりね、お金の目処もついていないのに細かく聞くのは、まあ向こうも面倒くさいかなと思ってね聞かなかったんですけど、まあ、今回はこっちも本気モードでね、変えるかどうかね、変えることは変えるんですよ。でもなんていうのかな、今の船の売却とかね、その辺も考えていかなきゃなんないんで、その辺はちょっと難しいところ。ただね、面白いもんで、そのこの間マリーナに行って、いろいろ、じゃあ今年もよろしくお願いしますっていう挨拶とね、契約書を交わして、でその時に、いや実は25フィートのね船を買おうと思ってたんだけど、まあそれがダメになって今年もこれで行こうと思いますとかっていう話をしたんですけど、まあマリーナの人はね、なんか何を勘違いしたのか、あの25フィートのやつ決まったとかって言って、で僕の船を買ってもいいよという人がね現れた。それがボート屋さんか電話来る前の日にねかかってきて、いやーって言ってももう買えないしなーっていう風にね思ってたんですよね。ところがギッチョン次の日になってね、ちょっと前の人がね、まあお金の部分が怪しいって言ってたんですよ。構想はいろいろ膨らんでいたようなんですけど、まあそういうものですよね、新しい、まあ、古くても新しいものだと、まあ、あれもつけたいこれもつけたいっていう風になると、まあ、予算は本当に膨れ上がっていくんで、僕の船もですね、まあ初めもう30年前の船、新艇の時はね、それから2代目3代目僕が4代目ぐらいなんですね。だから変わるたびになんかやっぱりつけるんですよ、みんないろんなものね、魚探とか新しいものとかねつけるんですけど、このね魚探っつうのがまた高いんですわ。まあもちろんね、そんなにそんなに売れるものじゃないんで、高くてもまあしょうがないかなっていうふうにはね思わざるを得ないんですけどね、たった8インチのね、画面は8インチです。8インチで、あとそれはねちょっと特殊な魚探で、ソナー方式って言ってね、あのレーダーみたいにぐるぐる回るやつ、それで魚の群れを探していく、まあそんな感じ。それがね58万ぐらいするんですね。結構ねいいお値段しますよね。それともう一個普通の魚探はそっちも50万ぐらいするんですけど、そっちはあんまり欲張らずに一番小さいやつにして30万ぐらい、そんな感じのものをもうつけようと思ってたんですよ、古いやつもね。で船が変わればその魚探も取り外して、次の船に乗せることができるんで、まあ、魚探は買っといてもね、いいのかなっていう思ってたんですよね。だからそれが100万でしょ。だからあとレールとかちょっとつけようと思ってるんで130-140万ぐらいかかるなっていうふうに実は計算してて、まあそれはねもう本当買おうって決めてたんで、ただここに来てその船が買えるっていうふうになってね、まあ正直ねもう船屋さんでいろいろ詳細詰めてきたんですけどね、正直まだ迷って、迷っちゃダメなんですけどね。まあ前もねお話ししましたけど、不動産 をねご縁というところがあって、でそれによく似た話が今住んでる家ありますよね。それっていうのはたまたまね通りかかったところに漁港のね裏に売り屋って書いた看板を見て、でそれで問い合わせをして、でこの時ね注意が必要なんですけど、まあ、僕は宅地建物の免許がないんで一般人なんですよね、不動産屋さんからする。で一般人が直接そこの会社に電話すると後でねちょっと面倒なことになるんですよ。どういうことかっていうと、これはそれこそ正直不動産、まあ、最後の方全然面白くなかったですけどね、最後の方にちょっとなんかその法律系とかね、そういったものが出てきましたけど、一般の人がいきなり買いたいっていう電話をするとこれ向こう受け手の不動産屋さんは普通にこの取引で両手いけるなっていうふうに思っちゃうんですね。両手っていうのは売り主 3% プラス6万円、買い主 3% 6万円、だから 6% 入るんですね。 6% プラス12万円、これが両手ってやつですね。片手っていうのが売り主は売り主さんから 3% プラス6万円をもらう、買い主さんは買い主の不動産屋さんから 3% 6万円もらうと、こういうふうなね流れになるんですよね。だから決して一般の人が直接行っちゃうとダメなんですよ。もうそうすると向こうはね料亭だっていうふうに思いますから、そこだけでも期待をさせちゃうとね、場合によってはね人気物件とか、まあ、そういう物件になるとね、いや片手の人には売らないよっていう判断を下す場合があるんですよ。両手じゃないとうちは売りたくないと。両手にすることができる物件っていうのはやっぱり稀にあるんですよね。もう問い合わせがすごい。で、僕の友達というか元ねうちの会社で働いてた人がね今独立して不動産業を営んでる、建築業不動産業、だから僕は全てもう彼に不動産の件とかね、なんかアパート直すとか貸し店舗直すとかっていうのもね全部彼にお任せなんですよ。まあ、すごく信頼して、まあ、元社員でしたもんね。で一生懸命頑張ってくれたんで、僕自身はね信頼してる。で彼に電話して、いや実はこういう物件シャコタンの方でねこういう物件があってちょっとこれ価格聞いてくれないかっていう話をしたんですよ。で話聞いてきますよね、まあこのぐらいの金額ですよ、で分かったと。で僕はそこでじゃ あ買い付けを入れると、買い付け入れるから前もねお話ししたと思うんですけど、例えばもうその売買価格が1000万だとしたら、これ100万はねもうほぼほぼ引けます、ほぼほぼ。だからそこで買い付けをね1000万で入れるんじゃなくて、まあ、800万とかで入れるんですよ。一発目は800万で買えたらいいですよね、2割引きで、相手の返答を待つというふうなね形だったんですよね。で買い付け入れて、次の日かな、次の日に、いや実はタッチの差でね、本当かどうか分かんないですよ、不動産屋なんでね、本当かどうか分かんないけど、いやタッチの差でね、買い付け入っちゃいました、ごめんなさいっていうね、いや今回ダメでしたわっていうまた連絡いうね話だ。でこれまたちょっとなんか話が長くなったんで、明日またこの続きをお伝えしようと思います。はい、というわけで今日はこの辺で終わりになります。それではまた、したっけ。